なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き俳優の松谷鷹也さんです。松谷さんは今月11月28日公開の映画栄光のバックホームで初主演、将来を期待されながら若くしてこの世を去った元阪神タイガース横田慎太郎選手の生涯を綴った作品で主人公の横田慎太郎さん役を演じています。今日も松谷鷹也さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは俳優の松谷鷹也さんです。よろしくお願いします。
栄光のバックホームで横田慎太郎さん役をやらせていただきました、松谷鷹也です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す。いや、今回初主演映画なんでしょ
う。はい、そうですね。
もう間もなく11月28日に公開する栄光のバックホームということで、はい、主演、はい、松谷鷹也ということで、いかがですか。は
い、いや、なんかめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱこのポスターの一番左上に名前があるっていうのが感慨深いですね。
そうだよね。はい、こう今までも2年前にね、はい、東京レッドのこう、はい、話もさせていただいた、はい、秋山淳監督がこの番組にもゲストに出てくださっていて、はい、その時にもこう、はい、俳優さんだったりスタッフとしても携わってらっしゃったんでしょ。
あ、そうですね。東京レッドは、チーフ助監督っていう形です
ごい
一緒にやってました。
あ、はい、そうだったんだ。そういった経験も経て、秋山組の作品も今までは出てらっしゃったりとか。
あ、そうですね。本当に、まあ、20歳のソウルっていう映画があるんですけど、市立船橋高校なんかモデルにした、うん、そこの時に初めて制作の一番下のところで携わらせてもらって、そこは出演はしないんですけど、まあ、その多分20歳のソウルがあったんでこの映画があったぐらい、まあ、そういう出会いでしたね。まあ、あとそれから作ってる映画は全部やってますね。裏方も、まあ、ちょっと出演もしてました。
ね、秋山監督の20歳のソウル、はい、今年の夏も市船が甲子園、
あ、そうですね、
活躍して応援に行かれてたと思うんですけど、
はいはい、ました。
感慨深かったでしょ
う。いや、もう本当にスタンドで市船ソウル流れた時本当マジで泣きそうになりましたね。はい、
そっか、その時はスタッフというか裏方だったんだね。
そうです。もう制作でお弁当並べたり、はい、なんかロッケの準備したり、なんか掃除したりやってました。
そういった経験から、はい、その時からのご縁のキャストの皆さんと、はい、今回は共演するっていうのはいかがです、はい、
あなんかもういやもう感慨深いですね。けどなんかそうですね、そこでやっぱ佐藤浩市さんとか平泉誠一さん高橋克典さんとかがいらっしゃったので、うん、なんか一緒にお芝居できること自体が嬉しかったですし、あなんか月日が経ったなと思いました。
そうだよね、はい、皆さんとってもこうスタッフからこう駆け上がってきた、
はい
ね、高谷くんが主演を務めるということで、はい、こう背中を押してくれてたと思うんですけど、
ありがたいです、
ねはい、だって鈴木京香さんのお母さん役も体当たりで来てたでしょ、
はい、いやもうすごかったですね。けども本当に初めてお会いした時からなんか息子として見てくださってたので、なんかけど意外とすんなり京香さんはやらせてもらいました。なんか本当に優しい方なので。
そう
だな、はい。
秋山監督はどうだった、
はい、秋山監督は本当に変わらないですね、あのいつもと。まあ本当にけど現場で一番声出してましたね。でもう真夏のロケだったんでもう本当にすごい日焼けしてましたよすごかったです本当に、はい、なんか命を削りながらやってましたね。
本当だよね、はい、でもその命を削りながらっていうことでこう主役というか横田慎太郎さんの病気への向かい方、はい、そして復活に向けてっていうところもあったかと思うんですが、はい、そういった変遷も、松谷さんご自身もこう取り組んだんでしょ、
はいはい、まあ、そうですね。一応あの、まあ、野球シーン全部撮り終わって残りがその病室のシーンとかになってからは、うん、まあ、なんかちょっとご飯食べないみたいなとかで、まあその限られ、まあ、やっぱ時間が限られてるので、まあ、その中でどれだけやれるかみたいな感じはありました。
横田さんが亡くなってしまうとか、うん、はい、っていう情報を聞いた時っていうのはどうだった？はい、
ああそうですね、もともとそうですね、奇跡のバックホームっていう横田さんの本が出た時に映画化しようっていうのを言ってて、でその進めていく中でそのまあ慎太郎さんがホスピス行ったとか、まあ、ちょっと亡くなってしまったとかあったんですけど、まあ、その慎太郎さんが亡くなった時にあのそれこそ秋山淳監督の乱歩の幻影っていう映画の撮影中だったんですよ。で僕助監督で入ってて、でその急に呼び出されてちょっと落ち着いて聞いてくれみたいな、でそのちょっと横田慎太郎さん亡くなったからその今すぐなんか何できるか分かんないけどとりあえず神戸行ってこいみたいに言われて、でそのまあ秋山組ってめちゃくちゃスタッフ少ないんでその僕がいなくなったらもう回らないんですよ。でけどそれでもみんな行かせてくれて、僕その泣きながらすいませんみたいな言いながら行って、でそこでけどあのその今回スタッフとかやってくれてる秋山組の他のメンバーがなんか 何できるか分かんないけどなんかその手伝いに行きますみたいな、抜けたんですよねみたいな話とか LINE とかもらって、なんかもうそこも嬉しくて、まあ、そのいうメンバーと一緒にまたできたっていうのは本当に嬉しかったですね、うんうん、なんか助けられてるな
と、そうだね、はい、支え合いながら。でも最後どんなメッセージを伝えたかというか、はいはい、なんか横田さんに思いを伝えられたの、
はい、いやどうですかね、なんか思いとかはあんま伝えてないかもしれないです。
そっか、ただただ
そうですね、ただただ見てました。
そっか、はい、ね、こう元気になったら一緒にキャッチボールとかはできた、は
い、いやできてなくて、それだけ本当にしたかったですね。けどなんか映画の撮影終わるまで一回もその慎太郎さんの夢とか見たことなかったんですけど、うん、初めて出てきてなんかキャッチボールで、それ起きた時になんか一緒にキャッチボールやりたかったなっていうのは思いましたね。はい、それだけ やりたかったっす。
改めてこう主演されて感じたこととかある、
はい、あそうですね、まあけど本当になんか愛されてるなと思いました。慎太郎さんがなんかどこ行っても慎太郎さんのためだったらやるよみたいな人とかがいたので、うん、こんなに愛されてる人も珍しいなと思いながら、まあけど本当に愛される存在だなと思いました、
ね、愛される存在をこう演じながら、はい、こうね、松谷さんも愛されていくというか、はい、皆さんに支えられていくのかなと思うので、はい、また後半でもお話聞かせてください、はい、
ありがとうございます。
では松谷さんが選んでくださった曲を教えてください、はいはい、
いいですか、 プレイストさんの最後の一歩っていう曲です。まああんま他の周りで聴いてる人ちょっといないかもしれないですけど、なんか僕が高校の時とかもすごいよく聴いてて、で、まあ、高校野球シーンがあった時に、まあ、なんかそう懐かしい気持ちに戻りたくて結構高校の時の曲とかすごい聴いてて、で久しぶりにこの曲聴いたんですけど、なんか歌詞がもう本当にいいんですよ。なんかここまで準備してきてあと一歩踏み出すだけではないですけど、なんか今までやってきたんだから大丈夫だよみたいな背中を押してくれるような歌詞で、まあ、ぜひ聴いてもらいたいなと思って選ばせてもらいました。
それではお聴きいただきましょう。プレイリスト最後の一歩、世田谷ドリームプロジェクト、今週は俳優の松谷貴也さんをお迎えしています。いや貴也さん自身こう背中を押してもらえたことだったりはあったの？
はいはい、いやもう押されっぱなしですよ。なんかもうみんなに押してもらってます、はい
ね、いろんな支えがあるんだろうなと思うんですけど、はい、それこそ野球少年だった貴也さんがこう俳優になろうと思ったきっかけってどんなとこだったんですか？
わ本当にその、まあ、僕野球しかしてこなかったんで、まあ、それで肩壊してやめたんですけど、で、まあ、なんか2年ぐらい引きこもってて、でその僕兄がいるんですけど、兄が仮面ライダー好きで、なんかそんな家いるんだったら仮面ライダー見てみればって話してくれて、まあ、なんかその辺の蔦屋行って1年分借りて、でそのトイレとかご飯以外ずっと見てて、でその仮面ライダー兜っていうのを見たんですけど、まあ、それ見てなんか感動して、なんか最初は本当に仮面ライダーになりたいなと思って、きっかけは、はい、
そうだったんだ、はい、挑戦はしたの？
あなんかはいちょっと
やってみた、
はい、全然ダメでした。いや全然ダメでした。
そうだったんだ、はい、じゃあそういった仮面ライダーに憧れ、はい、高橋克典さん出てたよね？
いや克典さんは出てないですね。あの前田健太郎くん北条役のはあの主役やってましたね、仮面ライダーで。
そうだったんだ、はい、っていう、はい、そっか、はい、いろんなこうきっかけになったんだね。でもそう憧れて一歩踏み出したのは、はい、ワークショップとかに参加したの？
あけどなんか最初はなんか僕、まあ、背高いんで、なんかモデルだったらいけるんじゃないかみたいな、なんか誰かに言ってもらって、うん、まあ、なんとなく踏み込んだぐらいですね。
じゃあモデル事務所に入ったり
最初は、はい、
身長何センチだっけ？
は185センチですね。
確かに、はい、でもモデルはどうだった？
いやなんかあのファッションショーとかやらせてもらったんですけど、なんかもともとその俳優やりたかったんで、まあ、歩いててなんかちょっと喋りたいなみたいな、うん、なんかちょっと申し訳ない気持ちになって舞台とかやるようになりましたね。
演じるっていうのはどうでした？
はい、あーけどなんかずっと緊張しますね、そのやる前。なんか袖が一番緊張します、ずっと今も。
うーん、はい、じゃあリハだ、ゲネプロというかリハだったりとか、はいはい、こう演じる時はもう自分の内面から出てたりとかするの？は
い、いやなんかあんま深く考えてないかもしれないです。やってる時は全然何も考えてない。
でもなんか転職というかあれなのかもしれないね。
いやいやいやそんな、どうですか、ね、
でも影響を受けた役者さんだったりとかもいたの？
はいはい、まあ影響そうですね、まあなんか明日を綴る写真館っていう秋山監督の作品で、まあ、平泉成さんが80歳で初主演、芸歴60年っていう、そのまあ成さんの佇まいというかはすごいその勉強になりましたし、すごい謙虚ですし、そこはなんか合わせてもらってよかったなと思いましたね。
セイさんの人柄っていうところも温かそうだもんね、はいはい、包まれた。
いやもうそうですね、本当なんかいつの間にか高谷呼びに変わってて、それがめっちゃ嬉しかったですね。
なんか距離が縮んだ気がしますもんね、
はい、嬉しいです、めっちゃ嬉しかったです、はい、
でも秋山監督に出会ってそういった皆さんに出会えるっていうのすごい挑戦になったね、
はい、いや本当に秋山監督の出会いがそうですね、人生変えた感じですね、はい、感謝です、
ね、いろんな経験、スタッフから猫を、はい、配役をもらって、はい、そして主演になってっていうことで着実にステップアップしていらっしゃるかと思うんですが、はい、どんな役者さんを目指していきたいですか？
まあどんな、なんか喋ってなくてもそこにいるだけでなんかちょっと見ちゃうみたいな、そんな感じの人になりたいなと思います。
それこそ佇まいだね、
はい、
まさにでも今公開直前だから、 ね、忙しい日々になるのかなと思うんですけど、
はい、
ね、どんな方に映画届けていきたいなとかもありますか？
あ、そうですね、まあ、もう全国民に見てもらいたいですけど、もう本当に素晴らしい方なので横田慎太郎さんが、なんかこの映画を見てどうこうとかじゃなくて、そのこれは慎太郎さんを知るきっかけになってくれればいいと思ってて、そのこの映画を見た後に慎太郎さんの、まあ、バックホームの映像とか、あの引退セレモニーの映像とか、まあ、ご自身の本とか、まあ、もろもろいっぱい出てるので、まあ、それを調べてもらったりして、なんかまあ少しでもなんか今、まあ、その見てくれた人が今よりも一歩でもなんかいい影響というかいい人生になってくれればいいなと思ってますね。
まさにね、横田慎太郎を決して忘れないっていうところで、はい、阪神優勝の時にこう掲げられた、
はい、
ユニフォームは仲間同士の愛もあるし、はい、うん、で親子の絆もあったり、はい、家族愛もあるし、はい、そういった言葉がどんどん広がってっていきましたもんね、
は
い、
そうですね、
はい、実はね、こう松谷さんから私もお声掛けいただいて、はい、この映画、はい、栄光のバックホームに少しお手伝いをさせていただいて、
はい、ありがとうございました、はい、
そう、撮影シーン見守ってくださってましたもんね。あ、
い
や
い
や、
はい
はい、
完璧でした、
はい、優しい、
いやいや、
ありがとうございます、
は
い、
最高です。
あの少しだけナレーションというか、はい、担当もさせていただいて、もうその時にこう絵を見ながら泣きそうだったので、
あ、はい、あそこですもんね、
うーん、
はい、
もう大事なシーンを担当させていただけたっていうところで、うん、はい、もう涙なくてはというか、はい、っていうシーンではあったので、はい、それこそこう長編はまだこれから私も公開待ち望んではいるので、はいはい、ハンカチだけじゃなくタオル持って見に行きます、は
い、 あ、 はい、ありがとうございます
2週にわたってお送りしたゲスト、俳優の松谷貴也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は駒沢から、では読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線、駒沢大学駅から歩くと20分、皆さん、東急バスを使って深沢不動前ですとか、そうやって降りるともう3分ぐらいのところにあります。オステリアチートレ駒沢店をご紹介します。お話は代表の岡田誠さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この店名読めません
イタリア語読めになっております。
これオステリアは英語っていうか、まあ、イタリア語で分かるんですけど、はい、C に数字の3、お、アルファベットの C に数字の3でチートレ、
はい、そうです、イタリア語読みで、まあ、ABC の C がチーなので、で3がトレ、それでチートレと、いう名前になりました、
はいはい、ということはこちらは何屋さんでしょう？
イタリア料理屋になります。
もうお店に入ったらいい香りがするんですけれども、こちらいつオープンされたんですか？
12年前なので2013年の10月です。
またどうしてまた駒沢にイタリアンを？
あ、私はこの駒沢深沢エリアでもう20年以上ちょっとお店をやっていて、でここのお店が僕が独立した初めてのお店で、でここの場所を選びました。
またこの名前の由来はお店の？
私、まあ、このうちのメニューもそうなんですけど、まあ、お肉メニューがいっぱいあるということで、そのイタリア語の頭文字カルネの C を取った、名前となってます。
はい、というお店なんですけれども、イタリアン、ね、ちょうど店内は赤と黒を基調にしたかっこいい店内なんですけれども、黒板にもう所狭しとたくさんメニューが出てますが、
はい、
基本的にどういったメニュー？
基本的に、まあ、食材は、そうですね、日本のものもそうですし、まあ、あとはヨーロッパのもの、あとはジビエ、あとは京都の、中生というところの熟成肉だったりとか、まあ、その時来た、旬のものを使ったメニューで、イタリア料理を作っております。
はい、その中でもおすすめは何でしょう？
はい、今日はトリュフのパスタの、キタラっていう手打ちパスタの、クリームソースです。
もうね、ずっととね、このいい香りがしてもうたまらないんですが、早速いただきます。 うわ、濃厚なクリームソースにこの麺が絡んで、早く収録を終わらせて食べたい。
ありがとうございます、
うん、やっぱりここに来ないと味わえない味なんですよね。
はい、基本的にあのうちのもう一店のお店と、まあ、あとはこのパスタソースはちょっとあのテイクアウトで店内で、まあ、お家でも全く同じものが食べれるように、パスタとソースのセットを販売したりとか、あとはちょっと他社さんの、お店のそのメニュー開発とかもやらせていただいてまして、このソースが、別の他社のレストランでも食べれることもあります、何件か。
もうそして岡田さんすごいじゃないですか、そうやってプロデュースのお仕事も。
はい、あの少々ですけどやらせていただいております、
うん、あのテイクアウトとしても食べご家庭で食べられるし、そしてさまざまな企業さんにも発信してる。
はい、企業さんの OEM みたいなソースを作らせていただいてます、はい、
う
ん、
ちなみにどういったもの？
このパスタソース、まあ、あとはミネストローネ、それからカレーだったりとか、そういったものを、まあ、少々やらせていただいております。
そしてさらに
おせち、うちが毎年やってます、もう12年ずっとやってますけれども、おせちが、販売されます。で、今ただいま絶賛予約受付中で、重箱2段とその他に、まあ、重箱の中はイタリアンですね。で、その他にこのトリュフのパスタが4皿分パスタもソースも全部ついてます。あとは自家製のパン4個、それから生ハムサラミ盛り合わせたとラザニアがついた、おせち絶賛販売中でございます。
はい、はい、ぜひご興味のある方はホームページですかね。
そうですね、あとはあの SNS インスタとか、あと直接お電話いただいてもあの大丈夫です、
はい、ではぜひ最後に岡田さんの夢を教えてください。
はい、夢はそうですね、今お店と、まあ、そういったあのソース作ったりとかの OEM 作成と、あとは、まあ、今キッチンカー始めましたんで、まあ、楽しく、みんなで、料理をずっと作っていけたらいいなと思っております、
はい、ということで今週は駒沢からオステリアチートレ駒沢店をご紹介しました。お話は代表の岡田誠さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
そう、我が家もねよく伺っててファンなんです。トリュフのパスタ豪華じゃないですか。もうねミネストロールなども絶品でうなる美味しさなんです。岡田さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。
世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら月の君が植えた小さな種が芽を出して、絡みついてただけなら。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。